瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸市の安心安全に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸警察署生活安全課の高柳和弘さんに特殊詐欺の被害防止についてのお話を伺っていきます。高柳さん、よろしくお願いいたします。
おはようございます。瀬戸警察署生活安全課の高柳です。よろしくお願いいたします。
特殊詐欺の被害防止ということですが、もうこれは本当にもう毎日のように聞きますよね。
そうですね、もう今社会問題ですよね、はい、まずは全体的な被害状況ですね、お話していきたいと思っております。はい、あと今年愛知県内で発生した特殊詐欺は8月末現在で約350件の被害を受けています。はい、毎日被害を受けているという計算になります。うん、では1月から8月までの実質被害額いくらだと思うでしょうか。
全部での被害億いってますよね。
そうですね、実はこの8ヶ月間で7億1650万円の被害を受けています。
7億1650万円、そんなに多いんですか。
このままでいきますと年間に10億を超えるのではないかということになります。ただ被害の発生については、平成28年をピークに29年30年と減少傾向にはあるんです。
そうですか。
次に直接被害に遭う性別では男性と女性、どちらが多いと思いますか。
女性の方が多いような気がしますね。
そうですね、女性の方が多いんですね。比率は8対2で女性の方が多いんです。
そんな多いですか。はい、
はがきによる訴訟取り下げの架空請求詐欺では、宛名はほとんど女性の名前ではがきが通っているというのが実情です。
はい、
今日は電話によるオレオレ詐欺と還付金詐欺、それとはがきメールによる架空請求詐欺を中心に、その実態や特徴、また実際にあった事例をお話ししていきたいと思います。
具体的な話が聞けそうということですね。よくオレオレ詐欺って聞きますけども、実際はどんな被害があるんですか。
はい、では実際に今年瀬戸市内であった事例を紹介します。オレオレ詐欺の代表例なんですけど、電話で俺だけどと息子を名乗って高齢の女性宅に電話がかかってきました。でおばあさんはこの声は息子だなとすぐに思い込んでしまい、何の疑いもなく話を聞いていくんです。で株で失敗して大損した、どうしてもお金が必要なんだと。おばあさんは息子のためならと思い、分かったと返事をします。この時息子を名乗る男は次にこう言います。銀行の窓口はなかなか通帳からお金を払い出してしてくれないので、親戚の結婚祝いでお金が200万円必要だと言ってくれ、それと予備のお金として150万円を下ろしときたいと言ってほしいと言ってくるんです。
へえ、そんなこと、随分巧妙ですね。
おばあさんはそこで分かったと返事をして、銀行へ行って窓口でその通りに芝居をしたという事例があります。
で簡単に騙されちゃうということなんですね。で実際おばあさんはその350万円は騙されちゃったんですか。
ところがですね、ここから逆転劇が始まるんです。その行員さん、おばあさんと接して、なんかそわそわしてる感じがするなとか、目に落ち着きがないなっていうふうに気づいたんです。特に今は全件通報といって、60歳以上の高齢者が100万以上の高額を出金する場合は金融機関から警察署に通報する協定を結んでいて、通報する義務があるんですよ。
はい、
そして警察署に連絡が入って、警察の担当の係員が銀行に行って阻止するんですけど、その人は全然警察官の話を聞いてくれませんでした。
はい、
犯人の話を信用して聞く耳もなかったということで、ひとまず銀行で350万円下ろして一旦家に帰りました。
じゃあまず下ろしてはしまったということで。
そうです。
でその後どうなったんですか。
結論は、そのおばあさんの携帯電話から実際の息子さんやお孫さんと連絡を取ろうとしとったんですけども、 電話がなかなかつながらずにいて、1時間40分経ってですね、うん、ようやくお孫さんから折り返し電話がかかってきて、おばあさんと直接電話で話をして騙されているということに気づかせたということです、うんうんうん、でその息子さんは実際は病院に入院中だったので行けなかったということですね。
そういうこと、本当間一髪でしたよね。じゃあ実際警察官がその銀行に行かなかったら、もしかしたら完全に被害に遭っていたということですよね。
そうですよね。おばあさんは警察よりも犯人の方を信用してたんですから、それと金融機関の方が気づかなかったら、まあ阻止できてなかったかなということも考えられます。
もうなんか犯人にこう完全にマインドコントロールをされてるっていった感じですもんね。それとやっぱり金融機関によるその全件通報というのは100万円以上でしたっけ。いいですね。これ1日に結構な数あるんでしょうかね。
そうですね、うん、多い時はですね、瀬戸市内でも1日5件ぐらい通報が入ることがあります、うん、そのため警察官がまあ駆けずり回っているということもあります。
その度行くってことなんですね。
はい、その通りです。でない時はないんですけどね。
でそれとあの他にもまた別の事例ってありますか。
じゃあはがきによるですね、あの架空請求詐欺の事例を話します。はい、これも瀬戸市内でね、ある会社の女性経営者の話なんですけども、うんうん、一通のはがきが自宅に配達されました、はい、内容は、訴訟が起こされています。取り下げに関しては電話をくださいという訴訟取り下げ通告の内容です、はい、で取り下げ期限が明日までという内容でした、うん、その方たまたま過去に仕事の関係で訴訟を起こされたという経験があったものですから、うん、その関係でまたその関係かなということで思い込んでしまって、うん、はがきに書いてある電話番号に電話してしまい、うん、あとは犯人の指示通りにお金を送ってしまったという被害です。
これはじゃあ実際に被害に遭ってしまったということですか。
そうなんですよ。これはまあ大体250万円ぐらい取られたという話なんです。でお金の送金方法は、うん、宅配便で現金を入れて送る方法だったんですよ、うんうん、これも犯人側からの指示で、うん、後から思えば、うん、訴訟解決のお金を宅配便で送るなんていう方法はちょっと変かなと思います、
うん、ちょっと冷静に考えてみればということですよね。でその宅配便で犯人がその現金を手にする方法ってそれ以外にもどんな方法ありますか。
はい、代表例としてキャッシュカードを自宅に受け取りに来る方法があります、うん、この場合犯人はキャッシュカードの暗証番号をうまく聞き出します、うん、はい、他にはコンビニとか商業施設にある ATM 機まで誘い出して電話で操作方法を説明しながら他人の口座に振り込ませる方法もあります。
うん、あの手この手いろんな方法で騙し取ってくるわけですよね。あの話を聞いていてこう疑問があるんですけど、架空請求などでハガキが送られるエリアってこう理由とかいろいろありますか。まあ、
一応警察本部から送られてくる資料を見ますと、うんうん、特に被害の多い警察では、はい、名古屋市内では西区、中川区、名古屋市外では一宮、うん、安城、岡崎、豊田、豊橋というふうになります、うん、これらの共通点は人口の多い地域ということが考えられますの で、 まあ、県内全体に被害が発生してますし、うんうん、被害がゼロという署も、うんうん、アスケとかシダラ、新城、こういった山間部の警察署しかありませんので、こういったことを考えますと、うんうん、あの無作為にハガキが投げ込まれているのではないかなと思います。
実際私も今回2回今年2回ハガキが来てるんですが、差出に見ますと東京板橋区と豊島区だったんですが、やっぱりこれもうね無差別というかねということなんでしょうかね。
そうです ね、
ね、でもこういった詐欺ってなぜなくならないんですかね。
まあ、そうですね、それ、うん、オレオ詐欺を知っていて被害に遭うという人がもうほとんどなんですよ、うん、
はい、知っていて遭う、
はい、うんうん、そういった被害があるということは知っていてと、はい、で我々も老人会とか自治会の定例会なんか行って、うんうんうん、まあ、防犯広報をやってるんですけども、うん、いざやっぱ自分がその被害者の立場に立って、はい、まあ、見抜くとか臨機応変にするという能力がなかなか発揮できないのかなというふうに思います。 あ、はい、うんうん、あと個人的に思うことはですね、うん、はい、闇金の相談が非常に減っているというふうにやっぱ感じますので、はい、闇金をやっていた連中が特殊詐欺に変えてきているという噂もあります。で1月の、10月の1日から10日まで、この10日間で名古屋市内で12件の被害も発生してますし、はい、 まあ、特殊詐欺多発警報というのも発令されたばかりですので、まだまだ続くかなと思います。な
んかますます巧妙になってきているってことなんですね。
そうですね、
ですのでやっぱりそういうハガキとかいろんなことがあった場合、一人で考えずによくね誰かに相談する、自分で決めないということを警察の方は言いますけども、ちょっと今日はねいろいろ具体例を教えてもらったので、やっぱりこれはお父さんお母さんお年寄りの方にもお話しするっていうのもそうですし、子どもたち世代が親を守るっていうことでもちゃんとやっていきたいと思います。今日は高柳さんありがとうございました、はい、瀬戸警察署生活安全課高柳和弘さんに特殊詐欺の被害防止についてのお話を伺いました。